ベルオンザブリッジ。皆さんこんばんは、パーソナリティのルルです。週末はいかがお過ごしでしょうか。この番組は直球時々変化球、たまにオブラート包み添えのぶっちゃけ語り場30分、本音トークを中心にお届けしたいと思います。20時までの30分、お付き合いよろしくお願いします。ルルオンザブリッジはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから、一般社団法人ハンドメイドキャンドル協会の協賛を得てお届けいたします。
夢の種。
はい、本日は5月の25日、5月の第4週目の土曜日です。ルルオンザブリッジはボリュームの227ということで、今月も4週目になりましたということでね、4週目はもうね、6年目に入っても、まあ、映画トークね、先月とかみたいにあや姉さんとシェリちゃんが来てくれるときは、まあ、3週4週とか2時もありますが、やはり4週目はもうこの6年目に入っても映画トークでいきたいと思うんですけれども、まあね、年間100本っていうか年間100作品の映画館での鑑賞目標ですね。もう毎年もう3年ぐらいこのラジオでも目標を掲げててもね、まあ、60、70にちょっと届かんぐらいとかで、今年もね、まあいいペースではなんとかあるんですけど、まあ微妙に、まあね、年間100ってやったら12ヶ月なんで、まあ8週にね、2作品見れればっていうところなんですけども、まあ、週に 1. 何ぼペースかな。まあまあ、どっかで巻き返せるかなって思うペースで、着々とはまた進めてるんですけれども、まあ相変わらずね、やっぱ見れるタイミングで見れる作品をってやつなので、まあ、いくつか思いがけず見れたっていうのもまああるんですけれども、なかなかこうターゲット絞ってピンポイントで狙い撃ちしてて楽しみにしてたのが、まあ見れなかったみたいなのもね、まあ多々ある中で、まあ昨年ね、まあこのちょっと昔の作品の、まあ、リメイクとか続きとかそういうやつが流行りの中でね、やっぱこう70年代のまあオカルトホラーブームの、まあ、再燃っていうなるのか分かんないですけども、昨年の秋にやっていた、まあ、ってか冬かな、まあ、あのエクソシストがあったわけですよ。でエクソシストがね、本当に結局まだ見れてないままで、これがタイミングが合わずでね、いけなかったパターンなんですけども、今年になってあったのがまたその時代に準じているとなると、まあオーメンじゃないですか。でこれはね、なんとかねこの収録段階で見に行けました。でその時にまあやっぱりね、なぜ70年代のやつがまあ今なのかとか、そういう風なのをちょっとこういろいろ感じたのもあったので、その辺をまあね、僕この映画トークなんか特に独断と偏見、めちゃくちゃ、僕の考えに偏ってる部分は大きいと思いますけど、まあ僕の考えはこうやねんけどなっていうのを、まあちょっとね、いろいろ小話入れながら話してみたいなと思う本日のルルオンザブリッジもここから始まります。はい、ではジングル挟んでメインで映画トークしていきたいと思います。
夢の種。
はい、本日のルルオンザブリッジボリューム227、5月の4週目ということで、映画トークで進めていく回、ここから始まるんですけれども、まあね、先ほどの前置きの部分で、まあね、今回の作品というか映画のテーマは、まあ、オーメンを題材にして、でね、オーメンって言ったらね、まあこう先月はあや姉さんとシエリお嬢来てもらって、まあ、いろいろお話ししたんですけども、その前に来てもらった時ね、去年の夏、まあ本当に話の流れから ちょっとオーメンの話したなったわっていう、覚えてますかね。なんかもういろいろな時はポスターとかに当時は全ショックシーンとかが載ってたので、今みたいにネタバレがとかいう概念がなくて、来るべき、まあ、怖いシーンとかをあえて楽しむそのドキドキ感をとかいう、まあ、話で、まあ、オーメンの話をさせてもらったんですけども、あの時はね本当にこの新しくっていうかね、来るっていうのを、まあ、僕も情報持ってなかったんですよ。だからあーなんか前回喋った時、その前ね、年暮れか時にいよいよオーメン始まるねっていう時に、わちょっと先取りしすぎたかって、まあ、半分ちょっと笑いながらね、まあ、3人で、まあ、ちょっとマイクじゃないところでまあ言ってたんですけれども、じゃあまたなんでオーメンの話をすんねんって言ったらね、まあ、自分が大好きなシリーズだからってやつもあるんですけれども、まあ、やっぱりちょっと今回新しいやつを見て、であえてまあ、どういうな、本当にね、あれなんか70何年かな、だから僕がこれこのラジオやりだした時の本当実はボリューム2でね、なんで映画好きになったかっていう、まあ、お話の時に幼稚園の先生が本当に当時劇場で話題になってたやつがグレートハンティングとジョーズとこのオーメンだったって話はね、まあまさに5年前ですよね。この番組でもさせてもらってた、その幼稚園の園児である、まあ、僕ら含めた、こう前にその時の先生が本当に見に行って、ようこんなトラウマになるようなやつを今時だったら大問題だよなっていう、ちょっとね半分笑い話にしながら、まあそれがあって、こんな、まあ、映画結構ちょっと偏った映画好きができたんだよみたいな話をさせてもらったんですけども、まあ好きか嫌いかは置いといて、もう本当にオーメンっていう作品は皆さんね、まあ少なくともタイトルは知ってるかなと思います。もう悪魔ね、でダミアンで666、まあこれぐらいはね、パッて例えば出なくても、あなんか聞いたことある、まあそれぐらいのやつなんですけども、まあ、これ公開が76年、まあ、僕もまさに幼稚園のね年長組だった頃なんで、それがね今2024年でしょ、もう何年経ってんの、45、6年、計算合ってるかな、45は言ってないか、でももう本当に40年とかね聞かないわけなんで、なんで今なんだろう、まあ、エクソシストもなんで今なんだろう、ただエクソシストはまだちょっとね見てから吟味ね、いろいろこう検討していきたいと思うんですけども、今回はそのオーメン、放題になっているとオーメン・ザ・ファースト、まあご覧になられた方はわかると思うんですけれども、実際のスクリーンに出てくるタイトルはザ・ファースト・オーメンになってますよね。なんかザ・ファースト・オーメンって言ったらもうなんか大概の人はザ・ファースト・スラムダンクと同じようなタイトルの並びだなって思われるかもしれないんですけれども、まあオーメンっていうタイトル自体が、まあ、悪魔、ダミアンとか、まあ、そういう意味合いでみんな捉えがちなんですけどね、まあ、さっき例え言っちゃうと、ジョーズって言ったら、サメってみんな、まあ、イメージ、でもそうなんですけども、映画の中で言ったら、でもこれ、イメージであって、まあ、ご存知の通り、ジョーってね、顎じゃないですか、サメのね、顎のイメージをした、まあ、ジョーズっていうタイトルから、まあ、あるわけなんです。だからジョーズイコールサメっていう本当の意味合いはないんですけれども、まあね、ジョーズが来るって言ったらもうみんなサメが来るっていう意味合いで取れるようなぐらい認知度が高い、それと同じぐらいかなと思うんですよ。オーメンっていう言葉がなんか楽しいやつじゃなくて、少なくともなんか怖いやつだよねって、でそれぐらい印象結構まあついている、特にもう僕らアラフィフ以上ですかね。まあ僕で公開当時が、一作目の公開当時が76年っていうね、もうめちゃくちゃ昔じゃないですか。だから、でもそれぐらいずっと来てたのは、今もう一回再燃する。で、じゃあそのオーメンってどういう意味かっていうと、オーメンって、まあ、前のそのね、ゲストを含めたお二人と一緒に喋ってた時もちょっと言ったんですけど、まあ予兆。で、カッコして、あかん方の予兆っていう意味ですね。いい意味の予兆じゃなくて、あかん前兆予兆っていう意味合いがオーメン。なのでタイトル的にザ・ファースト・オーメンってなってるのはすごい意味合いがあるのかなって思うんですよ。要は 1,2,3 って今まであった作品のその前の話っていうわけなんでね、今回は。 となると、まあ一作目なんかはその悪い予兆って身のオーメンっていう意味合いがめちゃくちゃストーリーの中に盛り込まれてるっていう、ものすごいストーリー的にも面白かった。でもそれに行き着く、までにも、まあ、予兆っていういろいろ事象での予兆もあったのが1作目、それから2作目前のね、なんですけども、やっぱりこう印として、象徴されるのが体の一部のどこかにある666っていう3つのあざっていう、テーマがまあ、あるんで、多分そこも含めてのザ・ファーストついてるのかなって。この辺はね、まあ、僕の勝手な解釈なんで、うん、なんかちゃうかったでっていう、もしご指摘があったらね、まあ後で判明したやつでもまた教えていただければとか思うんですけども、まあそれぐらいのこうな40年以上経って、なぜ今なんだろうって。でもまあね、いっぱいこう歴代じゃないな、こう昔からもうクラシカル的な作品ですよ、70年代のやっぱホラーの代表ともいえるオーメンシリーズって。だからまあもう不滅のもの、アリュー版がねいっぱい出るぐらいなんで、となると一応完結はしてる、まあ3で完結してて、パート4もまあできてて、一応そこもタイトルちゃんとオーメン4っていう現代があるんですけれども、それはあくまで、海外ね、はい、アメリカではテレビ用の番組だったのを日本ではまあ劇場公開したっていう、まあ、今はないんかな、でも時々あるんですよね。アメリカではテレビだけど、テレビ映画ってやっぱりもう向こうもすごいスケール本当にでかいんで、それが劇場公開されるやつ。まあ、どっちがテレビでどっちが映画かなと思ったら、エンドロール見たらね、大概わかるんですけども、通常の映画の作品はエンドロール下から上にずーっと流れるやつ。でも、テレビ映画の場合は、画面、静止画面のエンドクレジットでパッパッパッパッ切り替わるタイプっていうのが、まあ、一番ざっくり見ると分かりやすいタイプかなと思います。昔だったほどザ・デイ・アフターとか、反核ね、戦争の核ミサイルのやつとかもあったみたいな、まあ、それぐらいでもテレビのやつでも日本では受けるだろうって感じで劇場公開したぐらいのシリーズなんですけども、今回はまあ本当に正統派。だから、まあ、ブームの再燃っていうか、まあ、昔のシリーズの最新作とかいっぱいね、登場しているこの時世なんで、まあ、ホラーのカテゴリーとかも、まあ、あっても当然だろうと。でも、ただ、まあ、続きでもいいんですけど、一応多分完結してるんで、そうすると、まあ、このホラーに限らず、いわゆるゼロに当たる部分ね。これも今ブームなのかな、なんか、海外もゼロがあるんか。まあアニメもね、まあ、呪術廻戦とかはまあゼロから公開したりとか、まああったりするけど、まあ日本で言ったら、なんだろう、ゴジラマイナスワンとかも実際ゼロに近いような扱い？時代が時代っていうだけなのかね、ちょっとわかんないですけど。で、まあちょっと前にやっていたマーベルの新しいやつの、まあマダムウェブなんかもまあゼロの部分から逆にスタートしたりとか、まあしてるんですけども、まあ、ゼロの部分ってやつはやっぱりこう確立された指示がある作品だからこそ、まあ生きてくるのかなって思いながらね、やっぱあるとこう昔っていうかリアルタイムで作品に触れてた身としては、やっぱりだから先ほど言ったオーメンの一作目が幼稚園の年長組 で2作目が僕が小学校3年生か4年生かな3年生か4年生で、3作目で小学校6年生っていう、まあ本当に子供ですよ。電車だったら子供の切符になるしっていう、その世代の時に感じた、まあ、あとはテレビとかで見つつなんですけども、それが実際この、まあね、いい年になってから見た時にどう思うかで、どうつながるかっていう、そういうところをまあ見る楽しみ的に作られてるのがまああるんじゃないかなってね、思うとこなんですよ。だからいろいろこう今だったらネットとかでなんかまあレビューとかそういう風な書き込みがいっぱいある、まあ、あれ僕実際レビューとか言うよりも実際みんながそれぞれ見たら普通にただ感想やと思えばいいっていうレベルで、ね、なんですけども、まあ、世代によってやっぱりこうリアルタイムでもともと見た人の意見と、そう昔から新しくね配信でとかまだ もともとのシリーズは見てないのでとかいう人の意見とかだったら、ああまあなんとなくははっきりと受け方が違うなってやつがまあわかるんですけど、まあ、僕としてはだから今回3つ見た中でこのオーメン、まあザ・ファースト・オーメンね、見たやつに関してちょっとね面白い見方と、まあ、ちょっと矛盾やっぱりあるなっていう、なんかおーって思うとことツッコミとかをちょっとこの後半でね、うん、もうネタバレにはならないと思う時期なんでしてみたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、今週は映画トークとして、まあね、この新しく、まあ、今年登場したオーメン、ザ・ファーストを見ての、まあ、ちょっと思いをね、語ってみようと思うんですけれども、まあ、本当にゼロの部分に当たるんで、1につながるまでのお話。ってことは、どうなるかというと、まあ、まあ、1ね、ご覧になった方っていうか、まあ、わかると思うんですけども、まあ、なんでダミアンっていうのが生まれてんっていう。で生まれるっていうか、まあ、正体とかはもちろん今までの 1,2,3 もうほんと4はちょっとね置いといていいです。もう番外編中の番外編なんで、まあ 1,2,3 で考えたら理由はね、まあもともとそのジャッカルの子っていうベースがあって、ダミアンは悪魔の子でも、なんで悪魔の子がそのソーンっていうね大使さんのところに来てっていう、そこの部分をまあ描くわけなんですけれども、実際ね、うーん、どうかな、まあ見た後、若干レビューとか、そういうとこも後でね、まあまあ見るはどんな風なんかなと思うと、まあ、誕生の話で、ちっちゃい頃の話じゃないんですよ。本当に誕生までの話。なんでかって言ったら、一作目が、ダミアンが、まあ、来てから6歳ぐらいの話で、パート2が13歳ぐらいの陸軍学校に行ってる時の話っていう、もうそれぞれのね、子供、青年で大人になってから32歳のパート3っていうのが描かれてるんで、ダミアン自体の、まあ、いろいろちょっと、よろしくない成長とかね、まあ、ショックシーンとか含めて、まあ、もう描かれてるんで、そこはね、いらないんですけど、誕生なんですよ、誕生。でも、誕生でも誕生の前なんで、まあ、いわゆる、種付け系のお話になるんで、まあ、あんまりこう、ちょっと一般受けはしにくい、ストーリーの軸になるとこだったかなっていうのはやっぱりみんな思ってるみたいです。ただ誕生秘話ってなると、まあ、そこが来るのは当然であって、で軸がね、まあ、ショックシーン、オーメンといえば事故に、なんか見せかけたっていうか、そういう風な感じになるショックシーンがまああるわけで、そこがまあ売りだったんですけれども、それはまあね、悪魔がね自分の正体を知る、その人を消していくためにそういう超常的現象みたいな感じの力を利用しつつってやつになるんですけれども、今回はね少ないです。まあオープニングシーンで、ああなんかっていうちょっとドキね、本当にそれを彷彿させるシーンはあったんですけれども、あとはねショックシーン自体はねそれほど、もうまず数も少ないから、まあ見やすいっちゃ見やすいかな。その代わりストーリーはね意外とった失礼なんですけども、まああんまり僕も予備知識をあえて入れずに行ったんで、最後の、いわゆる20よりも30ぐらい、3点ぐらいまで行ったかな、あそうきたかって思える楽しみ方ができたお話の展開ではありました。ただね、どうしても種付けがっていうところから、どうだろうな、なんか強行的にはいいのか悪いのかなんとも分かんないんですけどもね。ただ登場人物がね、主役がね、もちろんダミアンおらんので、ダミアンのまあ周りというか、まあそれこそ産む親の話になるかと思えそうなんですけれども、やっぱりね一作目の中心の、2番、周りの登場人物の中心になるブレナン神父っていう人が、まあ、ベースになるわけなんですよ。で1作目の時はもうブレナン神父は平井神でぐさっていく、もう超有名なあのシーンの 神父さんね。でその神父さんが一作目でグレゴリー・ペック演じる大使にあのこう悪魔だからとにかくあかんあかんあかんってずっとでもちろん関西弁では言わないですけどね、いうシーンとかが、まあ、あるのがだんだんつながってくる。実際に出産に立ち会ったとかいうセリフとかが、今回のザ・ファーストを見ることによって確かに生きてくる。で本当に止めようとしてたんだなっていうそこら辺 の、 苦悩と攻防戦みたいなのも、まあ、描かれてるわけで、本当にこのザ・ファーストを見てから改めてもうリブートでもいいです。一作目を見るともう本当にただでさえ何度見ても奥深くて面白いストーリー的なものがさらに深まるよなと、まあ、思うよねっていうよりかは僕はだから DVD 一作目は両方とも持ってるんで改めて実は見直したんですけど思いました。あここのセリフで生きてるなっていうのととか思ってね。でブレナン神父あこういう風な感じでこれは確かに必死になって止めるよなっていう。でも狂言地味な内容にしか取られられないのでもう周りからも外され、なんとか止めようと本人に直々にもう言うにも言っても受け入れてもらえず挙句の果てにやっぱりこうダミアンの力によってもう消されてしまうっていうね。なんかああそうなのかっていう話のところ でそういう風につながってくる面白さがね、特に1ですね。1を見てるとあのストーリー的な話がすごいぐっと面白くなります。そこで、まあ、先ほど言った最後の逆転劇とか話のねところでも楽しめるちょっとドロドロした本当ストーリー展開の中で もうショックシーンよりもオーメンは本当にお話もシリーズとしてはそういう意味ではすごいできてるなっていう気がしました。ただね、まあ、ネタバレ的なのはもう本当に見たらね隠しても隠しきれないぐらいもうなんか面白いのもあるんですけれどもちょっとね、やっぱりオリジナルにオマージュそそ捧ぐみたいなシーンあのコマーシャルって今時のじゃないな今の時代だったらあんまりショックシーンとかももちろん地上波とかも流せないし劇場の予告編とかでもね結構ギリのところで隠してたりひどかったらもうぼかし全面かけたりとかねまあしてぐらいなんですけれどもまあ修道院じゃないやその孤児院のところかなでなんかこうやっぱりこう悪魔とかに誘導されて、まあ、死んじゃうであろうシーンの時とかをふっとこう思い返すと一作目って最初の死んじゃうのがダミアンの乳母として、登場してた人が、まあ、突然誕生パーティーの時に、さささささと建物の上に行ってもう学校へ行こう覚えてますかねV6 のあの番組 の上から叫ぶみたいなあんな感じで乳母さんが出てきて Look at me Damien It's all for you って言いながら首にロープ引っ掛けて飛んじゃうちょっとショックシーンねあれに彷彿させるやつとかいうのが本当に出てくるんですよ。でセリフとしては出てない口の動きだけなんですけどもあそういう風な感じで言ってるなとかでこれがもしかしたら一作目のあそこにつながるのかなって、なんか思うようなそういう見方もできるとね少しずつやっぱりこう同じなんかこう青梅見てる気がしないなと思いつつもシリーズの中にはぐっと本当にさらに肉付けをしてくれてるシーンとかもあるんだなと思います。でね、まあ、山犬っていう、こう、表現で、まあ、字幕とか、まあ、日本語吹き替え版テレビとかでやってた時は出てたんですけれども、まあ、ジャッカルの子っていう、まあ、設定なんですよ。で、ジャッカルって山犬なのかは、まあ、ちょっと未だにね、まあ、チェックとかそこまで深掘りしてないんで、なんとも言えないんですけれども、ジャッカルの子。で、オーメン、ここちょっと矛盾なんですけどね。矛盾っていうか、オーメンの一作目も、だんだんだんだんこう、事実が判明してくるときに、お墓をこう調べると、お墓が二つあって、片っぽには、山犬の骨があって、片っぽには赤ちゃんの骨があって、あ、ここで結局こう陰謀があって、すり替えられて、今の子は悪魔の子がっていう風な、まあ、ちょっとこう、ストーリー的に衝撃なシーンが、まあ、あるんですけれども、まあ、そこに山犬の骨がある。で、ちょっとネタバレになったら申し訳ないんですけど、まあ、最後、このオーメン、ザ・ファースト・オーメンでは、まあ、証拠隠滅というか、火で焼かれちゃうんですよね。で、あ、よくなると、あれって思うわけですよ。あれなんか火で証拠隠滅されてんのになぜお墓があるとかね。 思いながら。で、あのね、主人公、そのブレナン神父とは別に、あの、まあ、主人公は女性の方なんですよ。で、ジャッカルトの子供をっていう風な形で、まあ、やるんですけれども、ジャッカルは結局悪魔なんですよね。まあ、もちろんその悪魔の子、ジャッカルの子だから悪魔、それを知った人はどんどん消えていくっていう中で、でそういうシーンとかもある分ちょっと子供にはなかなか見せづらいかなってもあるんですけども、で、まあ、その子供が生まれましたっていう風な、でダミアンってなるんですけども、ここちょっともうネタバレ的でやったらほんま申し訳ないですけど、まあ、ネタバレでもないかな、一作目ってたら絶対思うことなんですけども、一作目では彼の母親はジャッカルっていう風なセリフになってるんですよね。お母さんが、そう、いつも Mother was a Jack っていうセリフがあるんですけど、でお母さんがジャッカルって言ってるのに、やっぱオーメン・ザ・ファーストでは、まあ、いわゆるお父さんの部分になるのがジャッカルなわけですよ。でこういう風な矛盾が出てくるのはまあ仕方がないのかなとかね、まあ思いつつも、となるともう一つ考えられるのは、一作目で、まあ、結局最後の、グレゴリー・ペックの本当にこうちっちゃな写真が出てきたりっていう、ここに、その生まれたダミアンは映って、ここに一作目につながりますよっていう風な終わりにはしてるんですけども、ここにね、後で1作目とか2作目に出てくる悪魔退治に出てくるブーゲンハーゲンっていう、まあ、また重要登場人物とかあったりする、その人らもメギドの、探検とかそういうのを教えて、悪魔との攻防戦に入る、そちらの人の話とかを盛り込む、まだまだ実はファーストの中でも本当に3部作ぐらいできるんじゃないかという、そうすると今ここでは僕はもうネタバレなんか矛盾ツッコミで入れてますけども、これが実はまた覆されるような何かお話があったりするといいなっていう、ここはもう完全なる願望ですね。僕こんな話があるって全然情報ないですよ、ないですけれども、こうやって若干新しいシリーズとかあっても、今度は本当に新三部作っていう形でね、まああったら面白いかなっていう、でこういう楽しみが、まあね、ちっちゃい頃幼稚園の時に映画の世界に興味を持たせていただくこときっかけになった、先生のお話からもう55ですよ今年、もうそこまでもう本当に映画大好きで来てる、でこのちっちゃい頃に見たやつが今この年になってこういう新しい作品が出て、またこんな風に自由に発想して楽しみにできるのも、まあ幸せな身なんかなとか思ったりするお話で、ね、今週の映画トークももう終わりそうですね。ではここで一旦ジングル挟んで、あと残りちょっとエンディングでもうちょっとつぶやきたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種、
はい、まあ、今週もね、オーメンをベースにいろいろ自分の思うとこを話したんですけれども、まあね、なかなかシリーズとして最初から一つのお話をいくつか切って部分的に作ればもちろん矛盾は少ないんですけれども、こうやって新たに継ぎ足すっていう場合のだと、まあ本当に正統派シリーズでもちろん前日談としてあったとしても、若干矛盾があったとしても、もしこっから新しくストーリーが作られても面白いよなって、そういう新作、完全オリジナル脚本でもいいじゃないですか。そういう風な作品がどんどんできてもね、まあ楽しみにしてる映画ファンはまあいっぱいいるっていう需要と供給の考えですよね。こういう作品、まあこういうのって結構配信とかでやってるのが多いんですけれども、まだまだ映画館とはね、あってほしい箱物なんで、そういうところでも上映される機会が増えればなと僕自身の、願望度満点の思いということでね、今日はこう締めたいと思うんですけれども、さあ本当にね、もうだんだん暑くなってきます。もう体調の変化、気温の変化とかにも気をつけながら、皆さん良い週末をお過ごしください。それではまた来週、さよなら。